12月10日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターはジャーナリストの柴山哲也が京都三条ラジオカフェから生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信していますのでご覧ください。さて今日は若者とメディアというテーマで語ってみましょうか。
なかなか面白そうですね。
よろしくお願いいたします。ということなんですけれども、うん、私は
今日は若者の学生さんが
ないので、私は若者側に立つのかななんて思ったり、
う
ん、
そういうことですね。
メディアっていうとこういろんなものがあって、うん、パソコンも使ったりとかするんですけども、まあ、今日は私パソコンをパタパタっとしてるとなんかキーワードっていうのがあって、何かなと思ったら皆既月食だったんですよね、うん、実は今日はあの今夜深夜ですけども、あの満月が地球の影にすっぽり隠れて皆既月食があるということなので、うん、皆さんよければ寒い外に出てみてください。
何年ぶりとか言ってましたね。
11年ぶり、つまりは2000年以来という感じですかね、う
ん、真っ暗なんでしょ。
真っ暗だけど周りが赤
縁取られる、
うん、縁取られてとかいうふうに書いてあったんですけど、うん、私見たことがないのでちょっと興味はあるんですけども、
う
ん、
僕も見たことないですね、うん、皆既月食っていうのはね。
今夜ぜひ9時45分ぐらいから南東の方角にとかで書いてます。
寒いでしょうね。
夜寒いでしょうね。京都一気に、うん、寒くなっちゃって、
ベランダから見えるのかな、マンションとか。
ああ、どうなんでしょう、
なんかねよくわかんないんですね、うん、その、うん、周辺にビルがいっぱい立ってるからね。
あ、確かに。
そこ
でも京都は結構こう高さ制限もしてるし、
制限があるから、まあ、うん、見ようと思えば見えるかもね、う
ん、なんか日本全国どこからでもって一応書いてあったんです
よ。どっからでも見える、
はい、ちょっと見るチャンスがある方は、ね、見てみたいですけど。
見てみましょうかね。
風邪ひかないようにしてください。まあ柴山先生は結構こう外出られたりパソコンの前に座ったりとかいろいろされてるんですか。
散歩はしますけどね、パソコンね、あの、うん、なんかいろいろ疲れるとね、うん、散歩しますけども、まあ、メディアっていうとやっぱり新聞テレビっていうのは大きいのかな、僕らにとっては、僕にとってはね、
うん、もちろんもう柴山先生ジャーナリストとして各側に立ってたりするので、いろんなところにアンテナ張ってると思うんですけど、各側の方からしたらこうなんだろう、読んでも読み手に対してどういう感じで書いてるんですか。
やっぱり分かってもらわないと意味ないでしょ。
そうですね、
書いた内容はね、
う
ん、
伝わらない
と、伝わらなければね、うん、だからやっぱりかなり面倒な難しいようなことを書くときでもできるだけこうすれば分かってもらえるかなみたいなことを考えながらね、言葉は選んで、うん、それからできるだけ文章を短くして主語述語の関係をはっきりさせるとかね、
うん、
あんまり感情的な形容詞は使わないとか、
なるほど、
できるだけ簡潔な表現にするとかね、うん、なんかそういうことは思ってますけどね。
だけど実際こう新聞読んでみるとわけわかんないとか、
うん、
いう意見も聞いたり、うん、漢字難しいとか、
漢字難しいとかね、あれはね、一つはね、うん、理由はね、うん、その新聞っていうのはね、ニュースを追っかけてるわけでしょ、
はい、
と例えば今消費税の話が出てるとするとね、
うん、
その消費税アップの今までの経緯ってのはあんまり分かんないわけですよ。読者はみんな全て知ってると思って書いてるから、
あ、
前提に立って、
うん、
だから事件の流れというのをあんまり説明しないで、その続編をどんどん書いていくわけですよ。
なるほど、連載小説みたいな感じですか。
そうそうそう、前読んでないと分かんなくなっちゃう、
うん、
っていうことは新聞購読の習慣がない人には新聞は難しく見えるという構造になってるんですね、うん、
そうですよね、うん、私もやっぱり新聞に慣れないうちはというか、うん、私の父親はもう毎日新聞読む人だったので、うん、ポイッと置かれてて、でも学生の時、中学生の時は漢字も読めないし続きも分かんないし、うん、たまに見るだけじゃ全然、
たまに見ると分かんないでしょうね、
分かんないです
ね、なかなかね、
うん、それがだんだんこう、あ、昨日言ってたことがここにつながるんだっていうのが分かってくると、うん、新聞のまあ面白さというか、うん、
まあ、知識が増えていくね、うん、楽しみっていうのはあるんでしょうけどね、うん、ただ1ヶ月に1回ぐらいしか新聞読まないとなかなか分かんなくなっちゃ う,
っていう。1ヶ月に1回新聞を読むってどういう気持ちなんでしょうね。
ねえ、あのね、うん、時々いるんですよ、あの大学生 さんの調査なんかやってるとね、まあ、1ヶ月に1回とはちょっと極端かも分かんないけど、うん、まあ、週に1回とかね、週に1回ぐらい読んでるとやっぱり分かんなくなるでしょうね。
分かんないですよね、うんうん、じゃあ本当にこうテレビとか動画だったら毎日見ようかっていう形になるんですかね。
動画はねどうなのかな、
テレビニュースという感じで。
テレビってしっかり、うん、あのね、じっと見てますか。割となんか知ってるでしょ。
そうですね、ながらはダメだって言われながら、うん、テレビ見ながら何かとかね、うん、
あのね昔ね筑紫哲也さんがね、はいはい、テレビってなんだって、まあ、話聞いてた時にデモメディアつってね、
デモメディア
なんだよなテレビってって、つったらデモクラシーのデモとね、うん、テレビデモ見ようかっていう、
あかけてるんですね
両方あるんだって。
で
新聞よりよっぽどね、うん、やっぱりデモだよねって、うん、そうですね、新聞は
自分から積極的に読まないと入ってこないです
よね、なんかしながらだとね、うん、それからデモクラシーっていうとまあ視聴率多いでしょテレビって、うん、ね、だから例えば全国ネットだと 10% 視聴率っていうと1000万見てる感情になってるはずでしょ、ね、本当はね、うん、見てないけども、うん、だから新聞ってほら1000万ったら
すごい部数
でしょ、うん、読売新聞がね1000万、
う
ん、
そうですね、
っていうことになるからやっぱりそのテレビっていうのは圧倒的にあのデモクラシーなんですよ、うん、みんな見てるっていう、
だからみんなが見てるから次の日あの番組どうだったよねとかいう会話が成り立つんですよ ね、まあ、ね、
うんうん、でね、なんかこの前大学の、学生と喋ってたら、今はあんまりテレビ見ないと、うん、大学生になったらね、あ、もうほとんど見てないと、で昔は見てたっていうから、昔っていうと中学生ぐらい、
あ、
小学校とかで、やっぱりそれ見てないと学校行った時の話題についていけなくなるとかなんか言ってましたけどね、うん、
確かに中学生の頃まではアニメとか
アニメを見てる
をテレビを見てるという感覚になってるかもしれないですね、
うんうん、
やっぱりこう7時からのなんだろう、うん、ドラえもんとか、うん、コナンとかいろんな番組がアニメがありましたけど、今社会人とか、まあ、大学生含めて大人になってのテレビを見るっていうと、うん、まあ、ニュースを見るとか、うん、まあ、ドラマも含めるかな、ドラマを見るとか、うん、
ドラマとかね、
ドキュメント見るとか。
で元谷さんはその中、うん、割とかしテレビはしっかり見てた方です、大学時代。新聞とか、
新聞は、
まあ、読んでた、
まあ、まあ読むぐらいです、うん、
まあまあ毎日、まあ、
はい、新聞が家に届くので親元に住んで大体目を通して一面からこう見て、
何紙ぐらい読んでました。
一紙です。
一紙ですか。
でもあの学生時代にこう親が「はい変えよう」とか言って変えたので、うん、まあその論調がどう違うかとかはそこまで詳しく分かんないんですけど、
一紙を読んで、
テレビはまあ NHK を見て、そうですね、うん、民放を見て、ニュース番組が多かったかな私は、うん、あんまりこうバラエティーとかは見なかったし、まあ、うん、でも見てるって言えるほど見ないです
でその今大学生がね、
はい、
テレビあんまり見ないっていう話ですよね、うん、で新聞はもっと読んでない感じがするんでね、
なんでかな、うん、ちよくわかりますよ、うん、というのはやっぱりこう友達と会うとかバイトに出てるとか、どうしても外に出てる、家から出てる時の方が多いじゃないですか、うん、で家帰ってきたら10時とか、うん、なったらもう、ね、ニュース番組終わってたとか、うん、深夜の番組見ててもそのなんだろう、普通の会話であの番組してたよねって言っても寝てる時間だったら合わないとか、うんうん、でテレビを見るっていうよりもネットをこうパチパチこうサーフィンしてる方が自分の興味をそそられるし、
ネットのザッピングってやつ。
そうですね、うん、
ネットで何見てんでしょうね、まあ、僕もネット見るけどね、うん、ネットニュース見るけども、ネットニュースっていうのはもう何でもありですよね、いろんな情報が混在してて ね、うん、編集されてないから、うん、だからやっぱりあれでもってニュースを把握したっていうのはなかなか言いにくいんじゃないかなとは僕は思ってますけどね、うん、やっぱそうやってネットで見るってのはどういうものを見てるんでしょうね、
まあ、ニュースだけとは限らないと思うんですけど、今話題があるキーワードがパッパと出てきたら、うん、なんだろうこれってクリックしていく、うん、それがなんか興味そそられたらもう一回 細かい詳細を見るとか言ってこうだんだん続いていったりとか、あとは
例えば今だとね、うん、どんなニュースを若者はこうクリックしたがるんですかね。
ニュースですか。
ニュースっていうか、まあ、話題。
話題、うん、そうですね、なんだろう、私がそれこそパッと見たら皆既月食って出てたので、ああ、なるほど、皆既月食か、
そういうふうに行くのか、
うん、
あるいはスイーツでどっかのスイーツが美味しいとか。
あ、それはもう
また別。
別です。それはもう自分からどっか食べに行こうとか、うん、友達と待ち合わせどっか行こうとかなったら、美味しいランチとか入れたらこの周辺とか出てくるし、うん、今私あのリンゴをたくさん家にあって、うん、さあどうやって使おうかと、リンゴって入れてレシピって出たらもう本当に、
うん、
ね、アップルパイからなんかリンゴジャムからいろんなものが出てきて、そこから違うスイーツをのレシピが出てきて、うん、でリンゴの効能とかなんかそういうだんだんこう健康的な話にこうだんだんこう円を描くように広がってい
く、ね、そういうのをどんどんやってるうちに時間が経ってって、
う
ん、
時間があっという間に経っちゃって、
あ、そうか、
一瞬で1時間2時間さっといっちゃって寝る時間がなくなっちゃう、
なんか質のことから広がってってね
広がっていくんです。
ニュースなんか見てる暇がないぐらい広がるわけですね、
うん、そうなんです。興味があった子ガーッと見てしまって一瞬でふっと時間がいっちゃって、
うん、明日次見るときはまた違ったネタで、
そうなんですよ、
見てるんでしょ、
うん、多分明日になったらまた寒いからまた違う鍋とか、うん、また全然違う話があったり、なんか情報がたくさんある分、
うん、
興味があって見るときと全くないときはもう全く見ないとか、テレビをつけるかネットをするかって言われたら本当にこう、うん、私は天秤をかけてしまいますね、
ということはもう自分の関心のある世界に浸り込むわけですね、
うんうん、そうですね。あと YouTube とかで動画をして見てたらアクセス数のやっぱり高いものはやっぱり面白いし出来がいいし質がいいというか、見てて楽しいし、そういう人たちの他の作品は何だろうってこう関連動画を見ていて、
例えば どんな作品があるんですか。
この間ワールドオーダーっていうダンスユニットがあったんですね、もう多分たくさんの方知ってると思うんですけど、それはあの踊り方がすごく面白いというか、あのサラリーマンのスーツ姿で踊ってるんですけど、うん、男性が何人だったかな、結構多くで、うん、でそれがあの世界的にこう認められてっていうのが 逆輸入じゃないけど、うん、それ YouTube で流れてアクセス数が多くってっていうところからスタートしたんですけど、
うん、
っていうことを私はテレビで見たんですね。でそれを YouTube で逆こう入っていって多い、本当になんかこうみんなが見てるからテレビが取り上げて、それをたまたまその全国ネットで見た普通の子がまた見るっていう、でアクセス数が伸びていくっていう、本当にネットそのメディア社会の、なんだろう、輪の中に入ってる感じですけど。
ということはその、まあ、ある一つの趣味について関心持ってる人っていうのは、世界中には 何万何百万っているんでしょうね、まあ、ね、日本の中で少数派でもね、だからそうやってその仲間が集まってくるような社会がネットの中にはあるってことですね。自分の趣味と
日本じゃない、もうもっともっと広がった世界で、うん、でそれを探すっていう人もいますよね、うん、これすごい面白いよって配信して、自分のブログでね、これ面白いって言ってこう、みんなで見るって、でそこで共感し合って
ということは、それでもあれか、やっぱり若い人はもう、テレビも新聞も、古いメディアはあんまりもう関心ないと、
古いというか、なんかもうそれは
オールドメディアでね、
自分たちが発信して発信できないことはないけど、誰かが作った情報を見てるで終わっちゃう。それよりも自分が、あ、これ面白いって思ったことを自分のブログなりツイッターなりで、これ面白いよって言ってこうなんかこう書き加えて入れることで、本当だねって言ってバババと反響がスッと返ってくるのが、やっぱりこう
その場その場で終わっちゃう話ですね、多分それって あんまり尾を引いていかない後まで、その時その時の情報、まあ、情報の消費で終わっていく、おやつ食べるみたいに、そういう感じでどんどんどんどんこう
もしない、
ね、消費するわけですね。
でもそこからあの情報を知ってたっていうので、また次新しい困難もあったよとか言ってこうキックバックじゃないけど返ってくる返事があったりとかもあるのかもしれないですね。
まあ、僕はその、テレビね、例えばあの大河ドラマ、
はい、
で今年は GO をやってましたね。GO終わっちゃったけどね、なかなかいいドラマだったし、綺麗な撮影も良くてね、でそういうのってなんか心に残ってるじゃないですか、初姫とかね。 まあ、今坂の上の雲なんかやって、はい、なんか残ってるわけですよ。でまた次見たくなるみたいな、うん、でそういうのちょっと違うでしょ。あのザッピングしていって、まあ、なんか記憶とかね心とか残って、うん、まあ知識もなってる歴史のね、うん、人間の心理とか
そうですね、
そういうものをこう学ぶ場としてのメディアっていうのも一方にね、うん、あるはずなんだけど、自分の関心で面白いっていうところでこうずっとね、うん、行っちゃうと、うん、なんか知識が偏ってくるってことないですか。
それはあるかもしれないですね、うん、もう興味のある範囲しか知らない、うん、それ以外のことは全くノータッチっていう可能性は大いにあるし、そうなってってる自分も確かにいるなと今思ってしまいましたね。
と例えって言うと、うん、世界で今何が起こってんだろうとか、うん、日本国内でどういうことがね、うん、あるんだろうとか、どんな事件があるんだろうとか、うん、なんかそういうことにだんだん関心が遠ざかっていく。
遠ざかることはないけど、よっぽど大きいニュースだったら見ようかとか、そうじゃなかったらタイトル読んでそんな感じかなとか言って、うん、大体把握するぐらいで終わってしまうこともありますね、うん、ダメですね。
まあ、ダメかどうか、まあそれで暮らしていけたらね、そんな結構なことはないけども、まあ、それあんまり知らないでこう関心をね、無関心でいると、うん、後でしっぺ返し食っちゃうってことないのかな。税金上がってんのにね、知らないで。
なるほどね。
ある日突然物価消費でかけられて上がってたとかね、うん、なんで上がってるか分かんないみたいなねことになっちゃうとつまんないですよね。
そうですよ ね
戦争がどっかで始まっちゃっててね。
そうですね、うんうん、後半はじゃあ柴山先生、その辺をちょっとグッと引き締めていただいてそれではこの辺でミュージックブレイクです。どうぞ。メディアのメディア後半です。先ほどは、まああのね、世間一般的なことも知らないとこう興味が、ね、偏ってしまうとある日痛い目に遭うかもしれないぞということを、まあ、柴山先生が封じかけたところ私がミュージックブレイクですとこう言ってしまったんですけれど、
ミュージックブレイクって今の音楽良かったですね。
今の音楽良かったですね。
静かでね。
ネットの方すいません、聞こえなくて。
あ、はい、そっか。
そうなんです、ラジオだけ。
なんかね、コブドウっていう、うん、あのあれ知ってますか。
コブドウ
ミュージシャン、
わかんないです。
コブドウっていうのがあって、うん、3人のね、
うん、
ピアノと、チェロかな、
うん、
それとフルートね、
はい、
でまあ、平安神宮でやったんですけどね、平安神宮桜の時に、うん、もうすごく良かった響きがね、うん、で今ちょっとこういう、うん、今の音楽とちょっとこの雰囲気が似てるなと思ったんで、ふっと思い出したんですけど、
なんかこうやっぱこう心にしみる音楽とか、
心にしみる、
そうそうそう、あるといいですね、
うん、なんか楽器の音ってね、うん、そういうとこありますよね、うん、
ありますね、
ボーカルでもね、
うん、あと生演奏っていいですね、うん、なんかこうたまにこう聞きたくな
るような、メロディーだけの面白さでなくて、うん、ね、ふっとふっと心の中に染み込んでくる音ね、
う
ん、
そうですね、
でその音の感覚っていうのがそのネットザッピングではね、
うん、
そういうふうになんない、心に染みてこないんじゃないかなと、
あ、そこにつなげてきましたか。なるほど、
思ったんです
ね。あ、そうですね、
自分のね、うん、血となり肉となるようなものが案外ないんじゃないかなって、自分が面白いこと探しててもね、
うん、
多分消費されていくんだろうな、その時に。
うん、
だからやっぱりちょっと偏っていくので、やっぱりメディア、
うん、
そのメインストリームメディアっていうけども、
うん、
そういうのやっぱりチェックしなきゃいけないのではないかなと思ってますけどね、
うんうん、で、まあ、あのもちろんそういうみんなで共感するメディアも大いに私は共感するし、すごいいいことだし、
うん、
なんか私の家族5人いて夜ご飯を食べながら見てこうだ、うん、あーだってもう言いたい放題言って
話して、うん、
議論するんですよ、うん、このメディアはこのニュースは多分こうだと思うし、うん、裏はこうかもしれないとか、
そういう家族って珍しいのかな。
珍しいんですかね、
あんまり聞かないですよ。
よくあの我が家にこういろんな友達が来た時に喋っても、うん、元谷家はなんかユニークだとか言われるんですけど、
だってそうね、大体そういうふうに喋ってるとさ、うん、自分が読んだり見たりしてなくてもね、うん、誰か家族が言うと、あ、うん、そんなことあったんだと思うでしょ。
もう私の情報源はそこです、
うん、
はい、
でそれでもういいわけですよ、うん、それは誰か読んで人が教えてくれてんだから、うん、で多分ね、無関心な人っていうのはそういう場もないんじゃないかって、うん、友達とも喋んないし、
なるほど、
で知らないわけですよ。
あ、そうですよね、喋、うん、らないと分かんないですよね、うん、
家族恵まれてるわけですよ、家族、
家族に感謝
大体メディアの発生源ってそこでしょ。
そうです
ね、家族のね、うん、こうなんかダイニングルーム、
うん、
その空間で、うん、まあ、要するに公的なね、うん、まあ、自分だけのプライバシーじゃなくていろんなことをしゃべるっていうのがメディアの、うん、
発信
パブリック
なものですよね、個人個人家族でも一人一人はプライバシーがあって普通だけれども、うん、こう今に出てきたダイニングで喋るときは、
そうそうそう、公共性の、うん、家族の、ね、にとってね、うん、公共性のあることを喋ったわけです、
うん、で茶の間のテレビを見ながら、そうそうでやっぱりこうテレビのことだと日本全体世界全体のことでちょっとネタが大きくなりすぎて、家族で議論してても、まあ、私たちがここで言ったからって変わるわけないかとか言いながら、うん、でもそのネタが意外と地元の身近な近所の方の話とかとくっついてきたりとか、
くっついてきますね、
人間関係とかはね、うん、郷に、あ、似てるねとか、うんうん、なんかそういう、
郷だったらあの滋賀県のね、
うん、そうですね、
まあ、そういう浅井家のね、うん、そういう割と近いところの話
でしょ、テレビを見てることによって、あ、ここ行ったことあるよとか、うん、ここ行った時こんなんだったよから、うん、家族だったら、え、あんた誰と行ったのとか、うん、なんかそういうふうな話になってきて、その社会のことと自分たち家族のこととかくっついていくんですよね、
だんだんね、
うん、で、まあ、あの、よかったり、お母さんそんなことまで聞かなくてもいいのにとかいうこと聞かれたりとか、うん、まあ、
ありますよね、
うん、でネタが尽きないので、まあ、テレビはそういう意味ではいろんな話す内容の材料ですよね、うんうん、もし一人暮らししてたらどうなってたかなとか思うとちょっと、うん、
まあ、確かにこの一人でテレビ見てね、うん、新聞読んで自分ではそのニュースをね、
うん、
知ったつもりでも、うん、いろんな見方しますよね、ニュースでも、
そうですね、
で人の意見聞かないでね、うん、自分の思い込みだけでやってると、うん、やっぱりちょっとそれはそれで偏るかもしれない、
偏るかもしれない、
ね、うん、いくら読んだり見たりしててもね、うん、そうするとやっぱりこういうみんなで喋る、
うん、
あのクラスでもいいしね、うん、家族でもいいけど、その場もちょっとなかなかないようですね、
喋、うん、ることによって自分の意見がこうちょっとこう固まってくるというか、う
ん、それもありますね、
うん、その基本となるのがやっぱ学校というかクラス授業ですよね、
そうそうそうそう、で、うん、そこでまあ例えば質問するでしょ、
うん、
たりちょっとディスカッションしてみようと思ってもなかなかできないわけですよ、今の若い人はね、
なぜですか、
いやそれがよく分かんないんだけど、なんかこう多分ね、そういう場でこうなんか自分がこうだだって思うことをね言い合うな、その空間がなあんまりなかったんじゃないか、ずっと、
ああ慣れてない、
慣れてない、だからあんまりこうなんかなんていうの、空気を読まないで、ね、ニュースがどうなんて言ったらしらけちゃうから、
確かにそうかもしれないですね、
うん、これ面白いよっていうね、そういう話話題ばっかりこうやってきちゃってたかもわかんない、
確かに確かに、なんかこう深いニュースとか答えが見えなさそうなニュースだと喋、うん、ってても重いから、
重いから嫌になっちゃう、
ね、そしたらちょっともうちょっと軽い明るい、うん、なんかこうまあこう流せるような話題でわわ言った方が楽かもしれないですね、
だから流しちゃってるから何も残ってかないしね、うん、心にも染みないし、
うん、
でそういう生活習慣が身についちゃうとコンピューターやってた方が気楽でいいのかもね、
あ、話さないで楽だから、
うん、でなんか心の中にあんまり届くと面倒くさいでしょ、自分が感情感動したりさ、なんかいろいろ感情が湧いてくるから、ね、怒りとかね、とか喜怒哀楽がね、それも嫌なんでしょ、
あ、
そういう感情に陥らないようにしながら過ごしていくと時間、
そうですね、
違うんですか、
そうかもしれない、私喜怒哀楽のすっごい激しい人なのでもう常に1日の間に喜怒哀楽を何回繰り返すかという感じなので、
な
あんまりその辺しんどくないんですけど、うん、確かにこうイラッとしたりとか社会に対してこう、うん、ここがこうだからああだよとか頭プツンきそうで嫌ですよね、うん、
だって恋愛とかね、うん、できないでしょ、そんな無関心だったら、
そうです、
ね、本当だったら、
うん、
だって面倒くさいでしょ、
うん、だから今バーチャルが流行ってるんですよ
バーチャル
バーチャルですよ、バーチャルの世界はいつでも私は見てくれるという、
あーバーチャルと恋人になっちゃう、う
ん、なっちゃうんです、あとなんかの統計が統計でなんか一人あの彼氏彼女いない一人の20代から40代かなの方の中の一人の人のうちの4割ぐらいは彼女彼氏がいなくてもいいと思っている方がいる、
あ、パソコンやってれば
かな、一人で楽なのかもしれないしやっぱこうなんかこうつながるというかこう喧嘩し合ったりこう、うん、人と違うっていうのを感じるのがしんどいのかもしれないですね、
なんかそれ自体がちょっと病んでるのかな、やっぱりね、うん、心の病かもしれませんね、
うん、 それはどうやったらこう良くなっていくんでしょう。
さあ
難しいですね。
研究しましょう。
研究しましょうか。来年のテーマということにしましょうか。でも私結構なんか誰とでも話せるというか、
うん
うん、なんかこうやっぱり人のいいところを見ようとすると、なんかやっぱりこうこの人ってこんないいとこあったんだとか、
うん、
でそれをこう私は口にできるタイプなので、
うん、
えすごいねこんなところに気づいてとか言うと、あの本当にこうその人は言われると、あそんなとこ見てくれるんだとか、うん、なんかそういうもし誰かこう人と接するのが億劫だなと思ってる方がいらっしゃったら、こうなんかこう人のいいところを見てあげようとか、うん、なんかこうちょっと自分が違う目線で見ると変わってくるかもしれないですね。
それは大事なことですね、うん、きっとね。だいたい人ってさ、うん、人のなんか欠点探す人多いでしょ。
で、ね、
割かし
聞きますね。でも欠点探しても仕方がないじゃないですか。
それはそうだ、
ね、
治らないしね。
そうですよ、三つ子の魂100までですよ。もう頑固なものは頑固なままでですけど、うん、頑固なりにその自分の芯を貫いてるねとか、
うんうん、
表現変えれば
変えればいいわけ、
いいわけで、うん、傷つけないし、その人が嬉しくなってこうその人がこうニコって笑うと、うん、笑うだけで気持ちの中から明るくなります
よね。多分ね、そういうのってね、うん、就活の面接の時にそういうのって一つのやり方ですよね。
やり方ですね、言葉で変えていく、
うん、それがあんまりうまくできてない人が多いかも。
あ、だからやっぱり就活の面接がしんどかったりと か、
うん、ったりする。そうそう、
笑顔で乗り切ろうと、
それがありますね。
そうですね、
ネガティブなものをポジティブにこう転化できないと、
うんうん、パソコンとこう向き合ってるのもいいけど、うん、もうちょっとこう笑顔になれるような、
そうそうそう、
なんかこう
そういうの大事です、うん、
この番組のユーストリームを見てもらって笑ってもらえればいいですね。にこやかに年末あともう一回ラスト、24日ラストになりますけれども、どうぞ皆さんこの番組ご覧ください。まあ年末までもう少しありますが、風邪ひかないようにお過ごしください。では今日はこの辺で失礼します。さようなら。